誇張は弱い立場にある人の側に立つ教会と題して天野先生についていただきます。
おはようございます。私たちの教会の年間賞後にここ数年間ご存知のように弱い立場にある人の側に立つ教会という課題を掲げています。この主題はとっても大事なことかなとつくづく思います。主イエスは医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われました。先週の日曜日の午後、この京都南部地区というところの総会が室町教会でございまして、私と松井兄弟が出席させていただきました。そこでデナリオン献金というのが発表されたんです。デナリオン献金っていうのは、いろんな教会がありますけれども、小さな教会を、みんなで支え合っていこうと、そこの教会だけでは、存立しやないというか、牧師先生を支えきれない教会があって、そういう教会をなんとか支えていきましょうという、そういう運動がありまして、私たちの教会からもデナリオン献金というものを、有志の方が捧げてくださっています。いろんな方働きが、あると思うんですね。でこの小さな教会がですね、この、高齢化したりすることによって一つの教会成り立たない教会がどんどん京都教区の中にもできてきていると。でその小さな教会っていうのは考えようによっては、お荷物、そこをもう早く廃止して、そしてその、健康で力のある教会を大きくしようと、それが普通に考えられるというかセンスなんですけども、そういうことじゃなくて、みんなでやっぱり共に民を担い合っていこう。で先月ですね、後ろに吉谷牧師が京都教区に来て北海教区のその取り組みを発表してくれました。でそこではどういうことでやったかと言いますと、小さな教会、この京都教区なんかでなくて北海道の広い教区の中で私もいたんですけれども、そういう教会ではですね、一つの教会で成り立てない教会いくつもある。でその教会をみんなしてこう支え合っているんだという実践ですね。でそこでこんな話を聞いたことを思い出します。それはこれは教会の話じゃないですけども、小さなこう田舎の都市ですね、それがどんどんこうなくなってきていると。今小さな教会家がね、町がで自立していかない。で今朝もテレビ見てたら北海道の夕張のことが出ていました。ああいう小さな町はもう子供もいなくなる、産業もなくなる、高等学校もいなくなる、高等学校なくなると教師もいなくなる、教師を支える人もいなくなる、どんどん小さくなって、もう子供もそこで将来折れないからっていうのでここに行かなくなったりして、なんとかしなければっていう、そういうニュースですね。この夕張っていう町を私は何回もこう訪ねてやるんですから、元教会がありました、夕張教会っていう教会が。でここでですね、象徴的なのは教会があるんですけども、教会があって教会の塔があるんですよね。で教会の塔があってその上に十字架がかかっている。で教会がなくなってというか滅びていくわけですけども、この教会のですね十字架というのはどこからなくなるかというと、その横の棒から取れるんです。十字架は横の棒がポコンと落ちるんです。 で、あの十字架の横から落ちる雪の音、こういうふうな感じなんです。横から落ちるんです。で、横っていうのは人間同士の連帯ですよね。で、困ってきたら横が潰れてくる。そして横が潰れたらどうなるかっていうと、小さな教会なり小さな都市がダメになっていくと、ダメになってこそ切り捨てて切り捨てていくと、結局都会が滅んでいくっていうんです。都会が守られるんじゃなくて、都会が滅びる。そして都会の力っていうのは、実はそうした小さな教会や小さな都市のものすごく頑張りで、我々のこの都会にある教会はなんか自分たちの力でこう力あるように思ってるけれども、そうじゃないんだと。地方の小さな立ち行かないような教会やら都市からこう苗床教会みたいにしてこう街出てくるんだと。で、その出てくるところがなくなると最後は都市が滅びるんだ。だからそうした小さなところっていうものを困った存在としてじゃなくて、そこを本当に本気になって自分の課題として抱えていくことによって、都会の教会の命がこの復活してくるんだっていう考えですね。で、デナリオン献金を私たちは小さな教会、大変な教会を支えようとしてやって、小さな教会の問題じゃないんだと。それはどうでも、まあ自立している教会の問題だと。例えばね、なんか違うニュースが入ってきた。あの小さな教会のことを考えるとですね、あの小さな教会の信徒さんは、私も小さな教会にいましたから分かるんですけども、そこの教会の牧師さんは本当に自分の全財産を捧げているような礼拝を、この献金も捧げている。それで信徒が3人4人の教会はそこの牧師さんを支えなきゃいけないから、ものすごく責任感じて自分の財産だから未然に切って献金してられる。ところが都会の大きな教会はそんな心配をしなくても、自分の中から、まあ、あるところからできることをしておこうかぐらいで済んでいる。そうすると、でも例えば教区総会なりそういうとこ来たら、支えられている教会の人は、すんません、いつも支えられてありがとうございます、どうぞお願いしますと言わんなんです。牧師先生も、で牧師先生もこう大きな教会の牧師である私たちは、そうか、今度応援してやるからな頑張りよ、こう言ってられるわけです。どっちが頑張ってんのやと。こっちの牧師が優れていて、あっちの牧師がダメだからそうなってんじゃなくて、状況の中で大変な状況に置かれてるじゃないですか。それはある牧師が言ってました。私も発言したんですけども、ある牧師が、あれ、そのデナリオン献金は困った経済的に力のない牧師のを支えるって言ってるけども、あれ牧師の問題でないよな、教会の問題だよなって隣にいたあの牧師が言うと、そうや、お前そう言っていいえって言ったんですけど、小さな教会、そこにいる大変な牧師さん、その問題だって思っている。そうじゃないですか、小さなことっていう。例えばあの私たちはあの福島からこっちに来られている方々を支えようとして、あの少しだけでもやっている。そして今度ありがとうって手紙をいただいた、嬉しいですよね。しかしその福島から来ている人は何か悪いことしたんですか。人以上に何か神経質になってるんですか。贅沢で来てるんですか。そうじゃないでしょ。やっぱり日本の一つのすっごい大きな課題として、それを幸せになって被害者として来てるじゃないですか。それをやるぞ、来いよ、お前の問題だ、お前たちの問題だ、もっと頭下げろとか、もっと明るくしなさいよとか、 そんなこと言う立場じゃないじゃないですか、私たち。ついついしかし大きなものっていうのは、健康なものっていうのは、医者がいらないものっていうのは、ついついそういう姿勢を取っちゃうんです。言わず語らず普通にしていると。でイエス様は、私が来たのは健康な人のためじゃないんだ、病人のために来たんだと。私はこれはね、すごい励ましの言葉だと思うんです。私たちに対して叱責であるとともに、それは励ましじゃないですか。俺が来たのはお前のためだ、お前が弱い、その弱い者のために私は来たんだ、健康な者のために来たんじゃないんだとおっしゃってくださる。パウロはそれゆえに、私は弱さを誇るとまで言って、弱い時にこそ強いのだと言っています。ここに私たちの居場所があるんだ。イエス様が、私たちが健康だから、私たちがゆとりがあるから、私たちが何か力があるから、イエス様が来てくださるんじゃないんだ。そうじゃなくて、私たちが貧しくて、私たちが病人であるがゆえに、イエス様が来てくださったんだ。罪人であるから、主の許しを必要とするから、イエス様がここに来てくださったのであります。そしてその許しを必要としている側と、許しをしていない、必要としていない側とには対立があるんです。そして私たちの教会が掲げているのは、その対立の中でですね、この人のためにしてあげようじゃなくて、そっちの側に行きましょうっていうんです。そっちの側にイエス様がおられるから、そっちの側に立ちましょう。それは素晴らしい福音の招きだ、言葉だと私は思うんです。ある日、主イエスはファリサイ派の議員の家の食事に招待されました。ファリサイ派っていうのは、いわば、まあ、いわゆる正統派、大教派の指導者、そしてそこの議員ですから、エリート中のエリートです。そしてそのエリートがイエス様を食事に招かれた、あります。そうすると、今日の聖書を見るとですね、このように書いてある。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになった。人々はイエスの様子を伺っていた。と、何を伺っていたのでしょうか。伺っていた。ここには何か意味が込められているように思います。少し前の記事になり、思い出してみましょう。それは13章の出来事です。ある安息日を受ける出来事でした。イエス様は街道に入られて、そこで礼拝しておられたんですが、18年間腰の病に苦しんでいる婦人がおられた。そしてその婦人をイエス様が癒されたんです。するとその日が安息日であったがゆえにですね、そこの街道長が怒って、そういうことをするのは6日の間しなさい、今日は朝のうちか、だからそういうふうなことをしちゃいけないと、まあイエス様を責めたというよりも、この婦人を6日の間癒してもらいなさいと婦人にこの注文をつけたんです。でイエス様はその彼に対してですね、偽善者と呼びつけます。この病んだ婦人の立場に立ったんだ。この偽善者、この街道長にしてもファリサイ派の人にしても、別に偽善者じゃなくて、随分立派な方々だと思うんですね。それを偽善者とこう言いつけるんですけども、それはイエス様はその中間、 いわゆる対立している側の病人と街道塚さ、病人とファリサイ派の議員、その中間に立ってこの采配したんじゃなくて、この非難されるはずの病人の側に立って見たわけです。そうするとこれははっきり偽善者に思うわけです。これがもしですね、イエス様がなさったことが、例えば牛に水を飲ませるとか、あるいは困っている人を助けようとしたり、ね、散らかっているものを片付けたりするようなことであったら、街道塚さは特別そんなことを怒ったり問題にしたりしなかったでしょう。しかし主イエスのなさった技は、それは尋常なことでなかった。誰もが驚くような出来事だったから問題にしたのだと思います。彼らにとってはこの腰の曲がった人とか、あるいは水腫を患っている人とかいうのは、どうでもいい、いわばどうでもいいことなんです。そのもの、おろがおろまいが、この子に雇用があおったのかっちゅうもんです。で、彼らにとってはですね、大事なことは神聖なるこの立法なんです。安息日を守るという立法なんです。コロナも悪いことじゃないんです。立法を守る、私たちも日曜日のこの礼拝を大事にしようということと同じなんです。この時には皆さん方もいろんな家事や思い煩いをそばに置いて、そしてこの礼拝にご出席されているんです。そこにはある種の選びがあり、ある種の決断があり、決別があり、あるいは捨てるっていうことがあるんです。で、街道塚さもこのファリサイ派の人たちもそのことを大事にしているわけです。しかしそこでイエス様がこのなさったこと、一人の病人を癒したことっていうのは、安息日であったがゆえに無視できなかったことであり、その出来事はむしろ良いことよりも困ったことであったんです。そして今日のテキストの冒頭に安息日のことであったと書いています。だからここの今日の聖書の箇所の問題は、安息日の問題がテーマなんです。だからこの前もそうだったけども、今日の安息日にはイエス様はどうなさるんだろうかってみんな伺っているわけです。まさかですね、ファリサイ派の議員、街道ではまあ仕方なかったけども、あのファリサイ派の議員のところでは、ファリサイ派の議員といえばユダヤ教を代表するエリートであります。彼がイエスを食事に招いたことには、ある怪獣作っていうか、まあまあそうやんちゃなことすんなよとか、ちゃんとわきまえとれよとか、あれしたけども今回はまあ目つむるから、これからはみんなの指導者たちの言うこともよう聞けよ、そういう懐柔策って懐柔する意図があったかもしれません。安息日に関することで少なからぬ意図を、この議員がイエス様を食事に招いたっていうことの中ではある。で、それを伺っているわけです。柵の食堂では行きがかり上をやってしまったけれども、今日はどうだろうか、まさか議員様の家ではあのような無作法はしないのではないかと。またこの議員も自身もそのことを期待していたかもしれません。まあ、そこではスマートな和解というか妥協というか、そういうものが予想されたわけです。そしてそこに水腫を患っている人がいました。水腫というのは まあ、水がたまるというか関節に水がたまったりいろんなことをして痛くて痛くて仕方がない、そういう病の人がいた。さあイエス様はどうするだろうか。ここでのイエスの取る行動がこれからのイエスの活動、イエスの集団のにとっての浮き沈みを決定することになるわけです。この日の出来事がイエスのこれからの、まあ、可能性やあるいは将来をですね占う決定的な出来事であったと言えます。まあ議員の期待通りにしておくこと、ここではまあまあまあそっとしておこう、そういうことをしておくのが賢明だ。しかしここでですねイエス様は前回と同様単純な例を引き出します。あなた方の中で自分の息子が牛が井戸に落ちたら安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうかと言った。まあ極端な例ですよね。別に今牛が井戸に落ちてるわけでもないし息子が死にかかっているわけでもない。しかしイエス様はそういう極端な例を出した。単純で極端な例を出すと実は本質がはっきりしてくるんです。私たちは多くの場合単純な真理を複雑にして理由をいっぱいつけてですね訳の分からなくしてしまう。そして訳の分からなくなってしまって結局スマートにことを済まそうとするわけです。イエス様は教義の複雑さに安息日の教義をしようとしてんじゃないんです。安息日の教義を複雑に解釈して難しい理屈を述べ立てているわけではないんです。そうではなくて事実の単純さにつくのです。私たちは本質を複雑にしてですね神の言葉を無にしてしまうことがたびたびあります。その意味で神学者と言われる、まあ、人ですね、まあ、牧師も含めて私たちもそうでしょう。神学者はそのままで神学をよく知っている、いろんなことをよく知っている、哲学のことをよく知っているからそれで信仰者かというとそうじゃないんだ。それは全然違うんだ。むしろ何にも神学のことや何も知らないけれども神様に呼び出された人、神様に癒されている人、その人は真理にすっごく近い、真理を掴んでいる人と言えます。神学者というのはある意味でここにあるように伺っていたという立場なんです。どうするか伺っているわけです。だからどうだってイエス様に聞かれても答えられないんです。黙っていたって書いてます。イエスは教義の正しさから事実を紐解こうとするのではなく、今ここにいる本当に弱い立場にある人の側に立つわけです。事実に立つわけです。水死を患っている人はこの病気にかかっているのは自分の責任ではありません。しかし今何の権利も主張できないところに置かれてんだ。この人から癒してくださいとイエス様のところに願いに出ることすらできない状態に置かれている。それに対してですね立法の専門家っていうのは常に正しく強い側にいる、そしてスマートである。 不作法をしない。そこを神の側として人々をそこに連れてこようとする。ただこの病人は人からの憐れみを待つしかない存在である。立法学者たちに比べてはるか遠くに弱い立場に置かれてんだ。多くの人はそれを解釈し説教し教訓を述べようとする。それは病人にとってはあたかも隣に行くことを言われるんだけども、隣にすっと行ったらいいのに、隣に行くのに世界一周して隣に行くような理屈を言われる。行けっこないんです。でも理屈はそうなんです。隣に行くのをこう回ってこう回ってって全部背負いたら隣に行けないんですよ。それが弱い人の立場なんです。しかしイエスはその弱い人の立場に立つんです。それは言い換えると私の立場に来てくださることなんです。神様が、私が今病んでいる、私が今行き詰まっている、私が今貧しいところに立たされている、罪の存在として憐れまれるべきところに、私は何の弁解もできないところに立たされている、その側にイエス様が来てくださるということなんです。理屈を言えば私は立ち位置のできないところに立たされている。しかしイエス様は病人を招いたんじゃない、健康な人を招いたんじゃなくて、私は病人を招いてんだ、私が招くのは義人ではなく罪人であると宣言されるのです。神様はこの後期で丈夫な人々の側に立つのではなく、私たちの本当に憐れまれるべき罪人病人の側に立ってくれるんです。私たちの今置かれているここに主が来てくださるんだ。私たちもまたその強い側ではなくて、弱い立場に置かれた者の側に立つ教会としてここに存在するんだ。そしてまたその枝である私たちはその働きを共にし、また共に喜ぶんだ、その身に預かるんだと思うんです。レントのこの日々をですね、私たちはまさにこの弱い者の立場に置かれた者として、神様がそこに来てくださった主を仰ぎ、主のご復活を望みたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、まことに足らない、破れ、何の理論にも耐えられないような私たちですが、主がそれを良しとし、そこに来てくださり、癒しの宣言をしてくださる御恩寵を感謝いたします。私たちもまたその主の御手の側に立つものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。